のポコポコチャンネル。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお届けいたします。南国は宮崎生まれポカポカシンガーイズミンが送るポカポカチャンネル。最近ですね、やっと飲食店やライブハウスなども緊急事態宣言の解除とともに営業時間とそれからアルコールの販売などが始まりましたね。これから少しずつ経済の回復に淡い期待を抱いています。泉です。皆さんこんばんは。この番組へのメッセージはこちら、ポカポカイズミンでご検索。私イズミの SNS、 Facebook、Twitter、インスタ、YouTube、 そしてこちら番組のラジオの URL、 どこからご連絡いただいても大丈夫です。はい、それでは早速本日のゲストを紹介していきたいと思います。ジェシカちゃんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりですね。
元気でした？
はい、元気にしてます。
よかった、よかった。なんかね、本当すごいお久しぶりで、そしてあれですね、コロナも少しずつ、経済の回復に向かってきてるかなっていうところだね。
そうですね。
私たちの活動も、私たちの活動ってまだ紹介してなかった、ね、ジェシカちゃんとはあの都内の方のお店でね、都内にあったお店でラプソディさんっていうお店で音楽のお店があって、私は歌で入って、はい、でジェシカちゃんは私のイメージバイオリニスト。
そうですね。あの時はバイオリン弾いてましたね。
ですよね。
はい、
プロフィールいただいてね、拝見してて、あ、今すごいいろいろ他にね、自分のタレント性を幅広く広めてらっしゃるんだなと思って見ておりましたが、
はい、
そこの中でね、一つすごい気になったことがあって、
はい、
このマーダーミステリーイベント、
はい、
こちらのことちょっとね、お聞きできたらなと思っております。
はい、最近私がすごくハマっている、あのコミュニケーションゲームの一種なんですけれども、
コミュニケーションゲーム、
はい、マーダーミステリーというゲームは、まあ、例えば推理小説の登場人物の一人になって、その場に潜んでいるであろう犯人を当てるというようなゲームになっています。
へ
ー、私そうなんですよ、2時間ドラマとか刑事ドラマとかすごい好きだったので、その世界の中に自分が入れるっていうことがすごく楽しくて、
なるほどね、
ドハマりいたしました。はい、そうなんですよ。
へー、じゃあここでこちらの方でバイオリン関係あるのかな、楽曲制作と音楽の担当をねされてるっていうことで。
そうなんです。あの最近ですね、角川武蔵野ミュージアムさんという、あの東所沢にあるあの図書館のような、博物館のような、美術館のようなみたいな素敵な場所があるんですけれども、 そちらであの大きなイベントをさせていただいておりまして、参加人数最大20名のマーダーミステリーというイベントがございまして、そちらのイベントで音楽の制作とか、あと音楽監修もさせていただいております。
そうなんだ、すごいね。なんかジェシカちゃんっていうとね、私の中であの私のバスデーライブだったかな、イベントを練馬の方のあのビーボンさんでやったイベントでバイオリンをね、はいはい、弾いてもらったり、あのピアノだったりギター ベースいろいろ入れてやったんだけども、なんかバイオリニストだったんですけど、久しぶりに会った時にね、こういう自分のなんだろうな、幅をどんどん広めて、作曲あれだよね、作詞作曲とかもこれからどんどんやっていくってことだよ
ね。そうですね、作詞も一応してて、そのマーダーミステリーのあの作品になんかテーマソングをつけたいみたいな方がいらっしゃった時に、そのテーマソングを提供するっていうようなこともしてたりします。
そうなんですね。
はい、
で このマーダーミステリーのイベントでの曲を作られたということで、今日は聞かせていただけますか？
はい、あの PV で使っていただいた1分ぐらいの、あのプロモーション用の音源ではございますが、ぜひ世界観を楽しんでいただければと思います。
はい、それではタイトル名をね言っていただいて、音楽を流していきたいと思います。
アニマ琴の葉の回廊より。
ちゃんすごいかっこいい。
ありがとうございます。
なんか今の時期、あ、ちょうどハロウィン終わったじゃないですか、はい、ハロウィンが過ぎてハロウィンが出てきた。
あ、そうですね。
私の頭の中に
古びた洋館みたいなのをちょっとイメージして作った感じの曲なんで、
まさしくそういうイメージ、そういう、うん、なんだろう、コンセプトでこの曲を作ったってこと、
ね、そうですね、はい。
すごいね、いろいろ音がこう、あ、なんていうの、重なり合って、へえ、なるほどね。久しぶりに会ったジェシカちゃんが、はい、大きくなってます。
大きくなりました。いろんな意味で。
そうなんだ。そっか、はい、え、なんだろう、こういうのってなんだろうな、私と前、あの前っていうかもう何年も前だけど、出会った時ってバイオリン弾いてたじゃないですか、
はい、
で、こう弾いてる中でその時もあった、頭の中にこういうのを作曲とかやっていきたいとか、もっと広めていきたいとか。
そうですね、なんかバイオリンをこう弾いてた時に、
うんうんうんうん、
これ弾くの、人が作った曲弾くのも楽しいけど、やっぱり自分で作ったのも楽しいかなと思って、うん、で、ちょっと作曲やりたいなと思ってやり始めたっていう感じですね。
そうなんだ、
はい、
へえ、このイベントっていうのはどういう感じだろう、はい、これからもどんどんこうやっていく感じ。
一応11月の、日曜日の夜にまた2回かな、うんうん、イベントがあるんですけれども、うん、もしかしたら延期があるかもしれない、延期ってあの期間延長があるかもしれないし、新しいイベントに変わるかもしれないし、
なるほどね、
その時に分かりますって感じですね、はい、
そうだよね。私で言うと、私歌だからさ、はい、もちろん歌うじゃない、うんうん、でもお客様からリクエストいただいて、お店で歌う場合歌って、もちろんそれでお客様が喜んでくれたら嬉しいけど、
うん、
やっぱりなんだろう、今お話聞いてて思ったけど、ちょっとなんか物足りなさってあるんだよね、自分の中に。言われて歌うんだけど、もちろん歌が好きなんだけど、うんうん、なんかこれでいいのかなっていう自分もいたりして、だから、あ、そういうことなのかなって今ちょっと思った。なんか、あ、どう、こう今回作ってみて、これがちゃんとお仕事としてね、はい、動いて、うんうんうん、で人様に聞いてもらって、今なんか どんな気持ちですか。
そうですね、やっぱりあのもちろんこれだけじゃなくて、うん、その場面場面に合わせた曲をいろいろ今回作らせてもらったので、なんか例えばこうみんなが操作をしている時間の曲とか、うん、あと残り時間が少なくなってきてちょっと焦らせる曲とか、
うん、
なんかそういったような曲とかも作ったりとか、あとまあ最後にもちろん締めがあるので締めの曲とか、
ストーリーになってるってことだよね。
そうですね、そのストーリーに合わせて曲をいろいろ作るっていうことで、なんか自分の中にあった引き出しをいろいろ引っかき回して、
なるほどね、
いろいろこうなんか持ってきた感じがしますね、うん、
はい、まあ、言葉がなくてそれをただ音だけで、
そうですね、
こう表現していく、
うんうんうん、
すごいね、なんか素晴らしい空間だよね、音楽ってね。
う
ん、
そうですね、うんうん、音楽はすごい楽しいですね、やっぱりいつやって、ね、
いやでも言葉がないのに音だけで表現するってなんかすごいなって思う。
本当ですか。まあ、歌はね確かに歌詞がありますもんね。
そうなんだよね、うん、歌の場合は言葉があるから、うん、伝えたいこともダイレクトに、ね、口にすれば伝わるじゃない、
うん、
でそこにまあどうメロディーにこう乗せるかっていう、またこう表現方法が違う、
うんうん、
と思うんだけど、バイオリンって音じゃない、言葉がないからね、
は
い、
うんうん、
そこになんだろう、自分のね気持ちとか世界観っていうのがこう現れてくるんだろうね。
うん、
バイオリンって私は本当のノータッチで触ったことないけど、
うんうん、
すごいなんだろう、女性らしい楽器っていうか、私の勝手なイメージだけどね、
うんうんうんうん、
だからジェシカさんがこう弾いてる時の、弾く前にさ、自分で気づいてるかどうかわかんないけど、顔つきがきって変わるの
本当ですか。
かっこいいと思って私横でいつも見てたんだけど
、
あのそのバースデーライブでも弾いてくれた時にね、うん、キッて変わるのね顔が。だからやっぱりこう世界観に入っていく、まあ、歌もそうなんだけどさ、自分普段の自分では歌えないから、やっぱり歌うってなったらこう何かを伝えようと思ってイメージをして、それを音に乗せて伝えるって、そこは一緒だと思うの、
うん、
歌も、うん、演奏もね。
そうですね。
で、あの前ねお友達に言われたのが、こう表現するってさ、自分の中にあるものを出していくじゃない、
はい、
出して出し切った時に私動けなくなったことが一回あって、
うん、
でもちろんその歌い手の友達だったから、うん、私を見てて友達が心配してくれて、
うん、
私たちは歌い手だから歌を表現していくと自分の中が空っぽになっちゃうって、
うん、
で空っぽになった時には一旦出すのをやめて、
うん、
こうなんていうの、情報収集じゃないけどさ、うん、いろんなものを見て感動したり、
うんうん、
泣いたり共感したり苛立ちを感じたりいろんな気持ちになって、それでまた自分の中に経験とか培うものができて、それでまた新たに出すことができるって、まあクリエイトだよね、できるって言われて、あ、なるほどな、そういうサイクルになってるんだなってね、そう実感したことがあった。
そうですね、それね、でも作曲でも一緒なんですよ。
だよね、だよね、きっとそうだと思うんだよね。
なんかやっぱりインプットを増やさないとアウトプットでいいものはやっぱり出てこないなっていうのはすごい感じていて、
やっぱ空っぽになっちゃうじゃない、自分の中全部出し切っちゃったら、もうそれ以上のものができなくなっちゃうからね。
そうですね、だから最近はもういろんな曲聴くようにしてますね、ジャンル問わず。
あ、ジャンル問わずね、
まあまあね、好きなジャンルにちょっと偏り版で出ちゃうんですけどね。
まあそうだよね、なっちゃうけどね、私とかね、あの YouTube、 今もうみんなテレビより YouTube に寄ってると思うんだけど、YouTube 見てるとさ、楽しいけど自分の世界観でパーティーいっぱい見れるから、でもなんか偏った情報ばっかりになっちゃうじゃない。
そうですね、
それがちょっと怖いなと思って、あえて全然興味のないもの とか検索したりするんだけど。
そうね、いいですね
あと今の流行りとかもさ、音楽やってるとそうだと思うけど、今のこの流行りっていうものを知っとかないと、基準値がやっぱり時代がどんどん変わってくるからさ、自分が置いてきぼりになっちゃうじゃない。
そうです ね
そういうなんか情報、まあ、新しいものだよね、敏感になるってことがやっぱりこうクリエイトの部分ではね、ジェシカちゃんとか特にね、必要、大事になってくるのかなって思った。
そうですね、
これからさ、
はい、
あの演奏はもちろんそうだと思うけど、その作詞とか作曲とかどんどん広めていきたいと思ってると思うんだけど、なんかこんなことやっていきたいとかある？次トライしたいこととか。
次トライしたいこと、そうですね、やっぱり私はまあその作曲をまずしますと、でバイオリンの演奏もしますと、でさらにまあ一応歌も歌いますということで、まあ、やっぱり作詞をもうちょっとこう洗練させて、自分で作った曲をもう全部オケから何から自分で全部演奏してなんか作りたいですね
できちゃうよね、だって作詞作曲で歌って演奏でしょ
そうですね、やってみたい、
楽しいじゃない。
でもなんか欲を言えばもう打ち込み使わないみたいなぐらいでできたらかっこいいなとは思うんですけど。
あ、なるほどね。
そうですね、はい、
じゃあこれからねどんどんそっちの活動に行って、
はい、そうですね
はい、じゃあこれでまた数ヶ月後とかにあったらなんかこうまたできてるかもね。
あ、新しい何かができてるかもしれないですね、はい、そうですね、新しい何かが生み出されているかもしれないです
では告知をお願いします。
はい、12月18日土曜日に行われるマーダーミステリーフェスティバル2021において、私がですねオリジナルの曲を、頒布させていただくことになりましたので、もしよろしければオンラインのイベントですのでね、お家からぜひ参加いただければ嬉しいです。
はい、それでは、15分早いですね、
はい、
ラストには私のオリジナル曲テルミンをお送りしてお別れしたいと思います。本日のゲストはジェシカちゃんでした。ジェシカちゃん、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
それではまた来月ポカポカチャンネルでお会いいたしましょう。泉でした、せーの、
バイバイ。